日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき513回です。
513、
はい、ね、夏真っ盛りなね感じになっておりましてですね、ちなみにですね今日は、7月の9日になりますね。
盛りですな、
はい、さあ
もう冬も明けたかなみたいな、
そんな感じかな。さあケリーさんですね、旅行が行くことが決まりましてですね。
そうなの、
はい、
どちらへ。
ね、東京と群馬に
参
ります。
はい、なんかおっしゃってたね。
で、東京何年ぶりだろうって感じで行くんですけど、もう行き先も
都内で、
はい、もう東京観光決まりまして行き先が
そう、
なんとなんとスカイツリーに行くんです。
田舎もんか。
スカイツリー水月さん行ったことある？
いや、ないです。
あ、マジで。
ふもとはある。
ふもと、僕もそうなんですよ。
ちょっとてっぺんは行ったこと
ない。なんだね、東京タワーは登ったことあるんだけど、
うん、
スカイツリーねえからちょっと行ってみたいなと思って、はい、
結構いい値段するんでしょ。
3000円ぐらいするんですよ ね。まあとりあえずそれかなと思って
そう、うん、久しぶりの東京の目玉が
スカイツリーね。あと新宿とかも行きますけど、ちょっと
新宿って
あ、そうスケジュール的にはまずスカイツリーって何時間遊べるのかな。
どう
で空町とか見てたら、まあ、キリないじゃない。
水族館だ、
まあ水族館は行かないけど、まあ、郵政博物館昔行ったからいいかなとか。
あそこになってから行ったことある？テーパックだっけ、
うん、その空町のとこにある、あ、
ね、違う場所、う
ん、郵政博物館に行ってるんです。うん、で切手だけ見て、切手とポスト見て帰ってきました。
切手とポスト、
なんか海外の切手とかなんかもう、
ね、すごいコレクションがありますな。
いっぱいみたいにあるやつ、うん、見ただけで、うん、あとどうしようかな。でもまあだいたい昼ぐらいに東京着いてスカイツリー行ってたら、うん、もう夕方前じゃないですか、
うんうん、
でもう一個どっかちょっと、
あ、もうそれで帰っちゃうわけ。
うん、あとはまあだから夜お食事しようかなみたいな感じぐらいしかできないのかな。本当はね、あの愛宕の NHK の放送博物館行きたい、ね、
行ったじゃん
昔ね、一緒に僕たち行きましたけど、うん、ね、あの写真撮ってもらいましたけどね。
そうやったっけ。
あのほら新しいチラシ作るんで見学者として写真撮らせてくださいみたいなので後ろ姿撮ってもらう、
よう覚えて
な、撮らされて、は
あ、
でそれの写真は採用されていないという。
ああそうですか、
はいはい、はあ、っていうのとかも行きたいなとかちょっと検討中です。はい、なので
いっ
ぱいあるけど、
うん
うん、欲張ると回れないので。
そうでしょう、うん、
ちょっととりあえずまず確定はスカイツリーで、
うんうん、
ね、あの見かけたらです。あ、だから浅草寄れるかなと思って。
あ、途中で、
うん、
群馬からスカイツリー、
あ、まず、あ、東京、まず初日東京なんで、
う
ん、東京でスカイツリー見てちょっと時間余ったら浅草かなっていうのもあって、
ま、
浅草行ったらオーシャンゼルゼの真由美さんちも見てきたらいいかなと。
ああ、何、うん、か
雷門の前らしいのでね。
雷門の前だろ花川どかなんかじゃなくて
なのでちょっとまあとりあえずですね、見かけたらですね、ぜひぜひぜひお声掛けいただけたらな。
印があるんですか。
どうしようね、バッジでもリュックサックにバッジつけていこうかなと思ってます。 あとね、ケリーさん秋にはね京都に行きます。
そうですか、
はい、
うん、何しに。
コンサート。
コンサート、
はい、
ライブ。
ライブ、はい、
なんでわざわざ京都な。
あのケリーサンシティの近くにも来るんだけど、あの欲張って 2days 行っちゃいます。
へ、
はい、ね、京都一泊するんですよ。
ああ、そうな
の、はい、だって夜帰れないから。
あ、終わってからじゃ無理、う
ん、はい。なんでね、秋にね、晩秋の頃にケリーさん京都に、
晩秋、
はい、
お
の頃にねケリーさん行きます。午前中で仕事を終わらせて、大急ぎで特急列車で京都に行きます。
土曜日、
金曜日、
金曜日、
うん、なんか平安神宮の近くにコンサート会場あるの？
ああ、なんだ、京セラじゃねえや、うん、なんだったっけ、
なんとか
昔の京都会館ね、
なんですか、
うん、名前なんか変わっちゃったけど、うんうん、
そこに行きますので、
ロームシアターか、
あ、そうね、うん、そんなそれっぽい名前でした、
鳥居の横丁です、
関東ローム層みたいな名前、
違います、
はい
はい、
で、うん、京都駅にホテル取ったんで、
ああ、そうですか、
うんうん、はい、また見かけたらですね、お声掛けいただけたらなと
嘘つけよ
思います。
見かけなこと言えない、
なんだよ、だって世の中には、世の中 4,50 人の方はケリーさんと水月さんの顔知ってる人いるわけじゃない、
あ、
リスナーさんの中には。
しかも京都でそのライブなんでしょ、
うん、
ちなみにそのライブの人は差し障りないんですか、誰かっていうの差し障るんですか、
まあ、別に渡辺美里さんのコンサートです。
美里かよ、
はい、美里かよ、呼び捨てにしないでください、はい、もうね、ずっと暇あらばCD 聴きまくっている日々で、予習を今頑張っておりますが、ね、こう旅もいいですけどね、旅まあいろんなとこ見られていいですけど、やっぱこうグルメもね、あの旅の楽しみですよね、はい、ということでですね、今回はですね、江戸時代に江戸でブームになった、こうブームとか話題になったグルメ、
あ
とか、まあ、食についてですね。
なんで浅草からそこに帰るの？
いや、
なんで京都とかを入れるわけ？
なんで京都も東京も行くじゃん。
浅草のネタからもそっちでよかったんですか？はい、
そうだね、うん、
浅草、
とりあえずケリーさん
で江戸の話、
ケリーさんって声かけてほしいことしか考えてなかったんで
そんなの後でいいでしょ。
大事ですよ、はい。で、参考にしましたのはですね、
うん、
江戸のヒット、江戸のヒット仕掛け人、
ほう、
檜山さん、檜
山でしょ、ね、
檜山さん、檜山義明さ
ん
がお書きになって、うん、東京新聞から出版されている本を参考にしました、
うん、
まあ、東京新聞はですね、うん、おもれき公認の新聞社、
いい加減なこと
言わないで、中日新聞の東京版ですからね。
違って
し、いや、そうだよ、
嘘だ
よ。だから東京新聞の
青谷会社って中部日本か、中日か、
中日新聞ですよ。
あ、
なんでこれ東京新聞って中日新聞のことなんです。だって昔東京中日新聞って言ってなかったっけ。
そうやったかいな。
そうなんです。だからおもれきグループの新聞なんです。
もうええって、
はい、
はい、
さてですね、まずね一発目はですね、そば切りを紹介します。
そば、
はい、昭和4年1654年なんですけども、
うん、
この年はえらい凶作だったようで、
う、
米も麦もなくて、旅籠宿屋さんなんかがうどんを真似て、そば、
うん、
がきを 細く切って汁につけて食べるそば切りを出した
ん
ですって、
う
ん、これが今のおそばの元祖みたいなものみたいなんですけど、
うん、
この時はね、あまりね普及しなかったそうですが、うん、これがなんか初めみたいですね。そばがきって食べたことある？
ありますよ。
お好き？
あんまり好きじゃないね。
血もなんか水豚みたいなやつだよね。
水豚よりもっともそもそしてるしね。
なんかおそばはズズズって食べて、食べやすいけど、そばがきあんまり何個も食べたいと思うような。
いいお店のやつはね、結構柔らかく、よく綺麗に作ってありますけどね。
なんか、うちの家族が、蕎麦作るのがブームになって、その帰ると蕎麦を打ってくれるんですよ。で、切るのめんどくさくなるんだろうね。後半はね、蕎麦が気になる、
になっちゃう
もういいってって思うぐらい。
まあ、あんまりね、うん、たくさんは食べれないね。
はい、でね、江戸でそば切りをが作られるようになったっていうのかな、流通出されるようになったのは、うん、関門年間、
関文かな、
関文年間、
うん、
1661年から73年ぐらいの
江戸の頭ですね。
ですね。で、瀬戸物町、瀬戸物町、
うん、
現在の中央区室町
2
丁目に開業した信濃屋さんっていうところが、
うん、
始まりになるそうです、
うん、
なんで信濃屋っていうかっていうと、このお店の大将が信州出身だったから、長野県出身だったからっていうことだそうです、
うん、
で、信濃屋さんより先にですね、
うん、
江戸町2丁目、
うん、
当時江戸町2丁目って言ったとこ、現在は中央区日本橋富沢町の仁右衛門さん、
仁右衛門ですね、
仁
仁右衛門、仁右衛門、仁右衛門かな、
が、あのそば切りをね、弁当にしてね、
うん、
作ってたそうです、
うん、
で、これはあの吉原の下級の遊女たちがこういう注文をして、
うん、
それに応えていたそうです、
うん、
これ日本橋と吉原って近いの？
近くはないけどね。
うん、まあでも買い物には来るのか。あれ、吉原の人って外出ていいんだっけ？
ダメですよ。だ、注文に応じてお届けでしょ。
出前で。
出前ですね。
はい、
うん、
で、高級遊女は、剣丼そばと呼んで、このおそばを、そばがきを食べなかったそうです。
うん、
軽蔑して。
お
う、うん、剣丼っていうのは、貧相とか、そっけないみたいな。
つっけんどんってですな、うん、今でも。
ああ、うん、そのけんどんなんですね。うん、はい。で、仁右衛門さんとこのそば切りは、一人前5文だったそうです。
5文。
はい。これは当時の価格で言うと、串団子、一串分の値段、ぐらいだそうです。
うん、
お団子1本分。
うん、
ぐらい、だって今だと100円ぐらいかな。
そうね、
うん、山崎だと3本分ぐらい入ってますけどね。
ああ、売ってるやつね、
うん、
はい、たらし団子ね、
はい、うん、信濃屋さんの方のそば切りなんですけれども、
うん、
これはですね、どうやって作ってたかっていうと、イカキにすくって、
はい、
湯の中に入れてさらりと洗います、
うん、
で、イカキに入れて煮え湯をかけます、
うん、
蓋をして冷めないように、また水気のないようにして出す、
うん、
そしてこれをつけずゆで食べる、
うん、
どういうことでしょう。さ、イカキって
、まあ、網というか
網みたい、ザルみたいなやつですよね、うん、それを湯に入れてさーって、
うん、
なんてバリ方なんですね、
さばく感じでしょうな、
うん、で、だからお湯にチャッて入れて、
まあ、さっと湯を通して、もう一回イカキにすくって、
煮え湯をかける、
熱いお湯をかけて、あったかいので蓋をしてそのまま出すってことですね。
うん、
うん、
あ、そうか、あ、なんか今のと違うね。今でざるそばみたいなの
って今はね、
水でキュッと締めてます
よね。茹でたやつを締めるけど、うん、はい、すくい上げたあったかいのをそのままざるに入れてもう出すんだね、うん、
まあ今の盛りそばに近いもので、うん、これでね、1人前ね、6文で売ってたそうです。
6文、
はい、で、この頃ね、この1600年代半ば後半になってくるとですね、
うん、
重労働の農民や職人の間でお昼ご飯を食べるっていう食生活になってきたんですって、
うん、
この頃なんだ、朝昼晩でご飯食べるの。そう
ですね、朝晩がまあ普通で、中世までね、
うん、
この頃からまあ都市の重労働の人を中心にまあお昼を食べるっていう習慣が、
はい、
はい、
で、その職人たちのお昼ご飯として信濃屋のそばが大いに売れたそうですよ。
うん、
で、 この評判を聞いてあちこちで蕎麦屋ができてきます、
うん、
で蕎麦切りブームが起こります。でこの信濃屋さんの他に市川屋さん、
市川屋、
はい、これはね芝居小屋がたくさんあるエリアだったそうです。境町、
うん、
当時の日本橋、これなんて読んだ、人形町じゃない、これ小型町、
今のね、
うん、三丁目だそうで、
小型町かな、
切り屋ってお店もできます、
はい、
これ中橋ってところ今の八重洲通りと中央通りが交差するあたりに切り屋さんができました、
うんうん、
あと若菜屋、
若菜屋、
はい、これ堀江町、
うん、
これこそ人形、日本橋人形町2丁目、
はい、
こういうとこにもね、蕎麦屋っていうのができてきました、
うん、
で、こういう蕎麦ブーム、当時は蕎麦切りって言ってましたけど、
うん、
蕎麦切りブームが、起こるのにこう消費者のニーズに応えられるようになった背景にはですね、今までは大阪から船で醤油とかみりんなどが、
うん、
なんちゅう、納品されて運ばれてきていたんですけども、
うん、
この頃になると江戸近郊のね、さわら、野田、銚子、結城、これなんだ、みんな千葉とか茨城の方、
そうですね、
うん、野田 のお醤油有名ですもんね。
野田とか銚子なんてね、今でも有名ですね、
うん、その辺でもこういう醤油やみりんが作られるようになりました、う
ん、はい、
で安い値段で醤油やみりんが江戸でも買えるようになったってのがあります、
うん、
で上方のものと比べると味は落ちるんだそうです、当時はね、うん、だけど、まあ、値段が上方から来たものより半値ぐらいで買えるってことで、
うん、
庶民の調味料としてこう普及していくそうです、
はい、
でこの醤油やみりんってのが江戸で普及を、庶民の食材になるので、ここでそば、
うん、
握り寿司、
うん、
かば焼きなどこう江戸料理が普及するきっかけになっていくことになります、
うん、
そんなに上方、これ上方のが高いのはやっぱ輸送料が高いから、
まあまあまあ
送料がね、
かかるし、まあまあやっぱり技術的にも一般的にはね、うん、近畿地方の方が進んでますから、
あ、だから近畿と関東だとまた気候も微妙に違うから、全く一緒の作り方も、
まあよくね、その薄口とか濃い口なんて言いますけどね、うん、関東の場合はこう、まあ、水とかやっぱり原料の問題もあって、うん、そういうちょっと濃い感じの味になるんでしょうな、
ね、で大体ですね、そば切りは6文から8文ぐらいの値段で売られ、
うん、
食べられて、庶民食として普及していったそうです、
うん、はい、
でまあおつゆ、今の盛りそばでもそうですよね、おつゆつけて食べますけども、
うん、
当時はですね、当時のつけづゆは醤油1合、
うん、
みりん1合を合わせて1合に煮詰めたもの。
ほう。
だから醤油と
2合にして、それを1合半分になるまで煮詰めるってことですね、うんうん、
ちょっと濃くない？
うん、まあね、
だいぶ濃いですよね、
うん、
なんでドブッとそばにつけると、おつゆで、
うん、
そばの風味がなくなっちゃうので、
お
う、ちょっとだけ食べるっていうのがマナーというか、うん、美味しい食べ方、
うん、
だったみたいです、
うん、
ここから来てんだね、こうざるそばとか、こう、
なんでしょ
う、おつゆちょっとだけつけてって、うん、でもなんかだいたいドブって僕はつけちゃうんだけど、
まあそっちの方が美味しいよね、
うん、ちょっと濃かったらちょっとしかつけない、
うん、
うん、
それはめんつゆに泳がした方がうまいでしょ、
うん、
知らんけど、
まあね、後半なんかほらおつゆ薄くなるじゃん、 そのそばとかそうめんのあの水っ気で。
大体いい店はこうあれがあるじゃん、足せるようにね、ね、だしがついてますよね。
ねえ、で、まあこれだけですね普及してくるとですね、
うん、
まあいわゆる競争が激しくなってくるわけですね。
うん、
そうすると他の蕎麦屋さんとの差別化を図ることがね、こう図られるようになりました。
うん、
で、いろいろ出てきて、蕎麦粉だけで作る生蕎麦、木蕎麦。10割そばってことかな。
そうですね、
うん、あんまり食べたことないな10割そば。
ああそうですか、
うん、なくない。僕大体あの立ち食いそばとかゆで太郎とか、まあ、
そうでしょう。
ジャスコのフードコートの、
まあ、たまにほらなんかこう手打ちのとか言うとね、
うん、
10割そば十割そばなんてありますね、
うんうん、ちょっと高いよね。
もちろん
ね。あとね、小麦や卵山芋などをつなぎに使ったお蕎麦っていうのも出てきます、
うん、
あと酒や昆布、鰹節などから出汁を加えたおつゆ、
うん、
まあ最初は醤油とみりんだけだったけど、
うん
うん、これも今に近いよね、出汁を
加えてる、まあ、返しってやつですよね、うん、醤油とみりんで作ったやつに出汁汁を加えるってことですね、うん、
で、まあ、盛り蕎麦せいろにね、
うん、
乗ってますけども、うん、そうじゃなく大平碗、
うん、
何でしょう、まあ、お皿、
大平は碗ですから、ね、塗り物のこうちょっとこう平らなお皿っぽいやつ、
ね、うん、あのおばんざい屋とかにあるようなの
おばんざい屋
なんか大盛りの煮物とか
も会席とかでこうちょっと煮物が乗ってるこう蓋のある大きなこう塗り物のね、あれが大平ってやつですね、は
い、とか普通の皿と か、うん、だから盛り付けに工夫しているとかね、こういうのでこう差別化を図って進化していくんですって。でこのおかげでちょっと盛り付けとかで、あとこう、ま、工夫もされたこともあるのかな、大名剣丼といって、
うん、
ちょっと高級食にそのそばが格上げされて、うん、富裕層も食べるような、
うん、
そういう食べ物にね、進化していく一つはしてったそうです。はい、で他にあの丼にお蕎麦を入れてつゆをたっぷりかけるぶっかけ蕎麦、
うん、
こういうのも出てきます、
はい、
ね。で、これかけ蕎麦の始まりになってきます、
うん、そうです
ね。でこのぶっかけ蕎麦はですね、
うん、
馬引きなどの仕事の合間に短い時間にちゃっちゃっちゃってこう、
うん、
かき込むように食べるので食べやすかったので、
うん、
あの馬方そばとかって呼ばれたりもしました、
うん
うん、でこのぶっかけそばは、そのおつゆとおそばの上に今度いろんなものを乗せるようになって、
うん、
丼そばがどんどんとこれまた盛りそば以外にもこう発展していくんだそうです。
種物っちゅ
う
てな、
うん、何好き？
そば、
どんぶりそば、
そら天ぷらでしょ。
ああそう、
違う、ど
う、うちなんだろう、おろしそばとか。
おろしそばだってぶっかけのあれみたいなもんじゃん。
そうだね、
種物やから。なんだっけ、お揚げとか。
あそうだね、
天ぷらとか。やっぱ
あれだよね、おきつねさん、お揚げさん、
うんうん、
がいいかな。
嘘だ、天ぷらでしょ。
天ぷらそばってあんま食べない。
嘘、
どん兵衛のは食べたけど。
関西っておらる天ぷらそばってね、だいたい出来合いの天ぷらペロッて乗せるだけなんだけど、関東系の店って結構揚げてくれるじゃないですか、ちゃんと。チェーン店とかでも、うん、立ち食いは違うで、
うん、
チェーン店ゆで太郎とかで一応天ぷら揚げたやつを乗せてくれるやん。
あそうなの、うん、あのどんどんじゃない、なんだっけ、ね、あのうどん屋さんみたいに自分でこう、
さぬきうどんとかではなくて、うん、ああいう形式ではなくて、
ああそうですか、
天ぷらそばって言って、うん、揚げたてをペッてのしてくれるから美味しくない。
寛延年間、
うん、
1748年から51年、
うん、
このね、18世紀の半ばになると、
うん、
浅草にある道光庵というお寺さんが蕎麦を売るようになったそうです、
はい、
で、うまいという評判で有名店になりました、
うん、
この道光庵っていうお寺さんの店、お寺さんにちなんで、
うん、
お蕎麦屋さんってなんとか庵っていう屋号が増えたんだって、うんうんうん、そういうことなんだ。なんかこう蕎麦系って庵だよね。
まあまあそうですね、なんとか庵っていう屋号はまあそういう寺方から来てるって言いますな、
うん、浅草のお寺さん蕎麦売るんだ、商売していいのかね。
まあまあ、もともとはね、そういうお客様のもてなしとかでやったのが、うん、まあ今でもあるじゃないですか、精進料理とか。
ああ、そうですね、やってますね。はい。こうして今のお蕎麦にこうなっていく、
うん、
になっていくんですね。お蕎麦って、だから若い、まだここ200年ぐらいの、2、300年ぐらいの食べ物
なんだよね。まあ、蕎麦切りとしてはね、まあ、蕎麦自体はそのもっと昔から、うんうん、そのね、お粥にしたりとか、引き割りとかにしておかゆにしたりっていうのは食べたんでしょうけど、ああ、まあ、こういう麺として食べたのはまあ江戸以降
だったよね。あれでもやってたもんね、真田丸でもやってたもんね、
うん、
あれ美味しいね、そば茶美味しいね。
そば茶美味しい、
香ばしい、香り好き。
あんまり飲まないですけどね、
うん、なんかたまに伊藤園かどうかペットボトルで出してるよ ね、見つけると買っちゃう。
あ、そう、
うん、
わざわざ買わんの。
毎日飲むほどじゃないけどねって感じですね。
そば、うん、うまいですな、
はい、うん、さあ二つ目、次はね、
ほ、
おまんじゅう。
まんじゅう、
はい、
全然ちゃうやん、
はい、もういろいろグルメに関してもいろいろです、
ほ、
はい、今年はグルメでいこうと思ってますのでね。
適当なことを言わないでください。
いや本当ですよ。
そうだ、
うん、
もう半年終わってますよ。
うん、ちょっといろいろグルメにちょっと重点を置いてやっていきます。で、おまんじゅうはですね、
うん、
天和天那年間、
うん、
1681年から84年頃、
うん、
17世紀の終わりですね、後半ですね、
うん、
まあ、この頃江戸は経済が発展して経済的にも余裕が生まれてきたかことから、
うん、
まあ、娯楽も発達してきて、うん、この頃にあと旅行ブームが起こるんですって、
うん、
で旅行先の人がこう集まる、旅先にね、うん、こう観光地集まりますので、そこにはいろいろな食べ物屋さんが並び、で商売のために工夫を凝らした食べ物を売るようになります、うん、で特に売れよく売れたのがお菓子やおまんじゅうなんですって。
うん、
これは今も昔も変わんないですね。
まあまあ、
お土産は食べ物、ね、
手軽に食べれて気持ちするってやつですな、
うん、で奉行年表という武士が行う年表っていう本があるそうで、
うん、
この本に紹介されている菓子まんじゅうね、
うん、
まあ、おまんじゅう、柴田町の鶴屋さんの、
うん、
大仏餅、
大仏餅、
うん、かや町、
んかやば、ん
かやや、
ふきや、
ふきや町
の、
ふきや町と
駒形の
恵比寿屋さん、うん、と、あと茅場町と
茅場町と日本橋の
塩瀬屋さん、
うん、
あと駒形の布袋屋さん、
布袋屋さん
のおまんじゅ
う、うんうん、
ね、あと浅草金龍山の鶴屋さんの、
うん、
ふもとにあ、ふもと
屋、鶴屋とふもと屋、
ふもと屋さんの、うん、米まんじゅ
う、
米ってお米って書く、
ね、
ね、うん、浅草
文殊院
前のふいご焼き、
ふいご焼き、
柴田町のきめ屋さんの桜餅、
うん、桜餅、
浅草諏訪町の柳屋さんの 麦麩糸桜。
糸桜、うん、
麦麩ってあのお麩ね、食べ物の
麩ですね、
麩まんじゅうの麩ですね、
うん、
湯島天神前にあったのは、
うん、
かごそうめん。
かごそうめん、
はい。あと麹町のすけそうさんってお店は、
うん、
焼き麩。
焼き麩、
芝橋、
芝橋
の車屋さん、
うん、
堺町の市川屋さん、
うん、
堀江町の若菜屋さんは所店、
うん、
で北八丁堀の富士屋さんと清左衛門、清左衛門店、
まあ清左衛門だなかな、うん、
は朝顔せんべい。
朝顔せんべい、
こういうのが当時あの有名だった、
江戸の有名なお菓子屋さん、
ね、お菓子屋さんだったようですね、うん、はい。でこのお菓子とかおまんじゅうっていうのは、
うん、
これまでは公家とか大名とか、
うん、
豪商の人とかしか食べられてなかったんですけれども、この17世紀後半ぐらいになってくると町民でも買えるような値段になってきて、
うん、
こう普及してきたそうです、
うん、
で、江戸で有名なおまんじゅう一つ紹介します、
うん、
塩瀬まんじ
ゅう。塩瀬まんじゅう、
はい。現在はねこれ塩瀬屋さん、塩瀬屋、
うん、
東京都中央区明石町にあるそうです。
はい、
はい。これはすごい高いおまんじゅうみたいで、
うん、
武家や商人など富裕層からね人気があったおまんじゅうだそうです、
うん、
で京都、これもともとね京都のお菓子屋さんなんだって。
お
関西の水月さんご存知？
いや塩瀬っていうのも、いや東京の塩瀬屋は知ってます
けど。あそう、うん、でこれ江戸時代に
京都からっていうのは
引っ越してきた、
うん、
あそうか、もう京都にはないのか。
ないと思います、多分。
で1349年、
うん、
昭和5年に中国から帰化した林常院さんが、
うん、
奈良で店を始めて後に京都に移転したお店が塩瀬屋さん、
う
ん、うん、だからルーツは中国みたいですね、この、
うん、
このお店で ここで作られたのが奈良まんじゅうといって、
うん、
これがおまんじゅうの元祖みたいですね、
はい、
うん、だから陳年さんとかがおまんじゅうおまんじゅうって喜んで食べてるのは時代的に合ってるんだね。14世紀に日本におまんじゅう伝わったんだからね、うん、で奈良まんじゅうっていうのね、当時こう室町、南北朝室町時代に伝わったおまんじゅ
う
は、
うん、
小豆を煮詰めて甘面甘味、
うん、
あの草でしょこれ、
甘面っていうね、そうね、
前もやりましたね、
植物から、はい、
これと塩味を加えてあんを作って、これを小麦粉に山芋を混ぜた皮でくるんで蒸し上げたもの、これが奈良まんじゅうだったそうです、うん、で店先にはですね看板代わりに木馬を置いていたというお店なんだしって、
うん、
これ塩瀬まんじ
ゅう。塩瀬、
うん、これ今でも食べられるんだよね。
そうですね、
うん、ある食べたことこれインターネットでね調べていただくと、
あそうです、ね、
出てまいりますね、ま
あ、普通のまんじゅうってやつもあるんですけどね、
デッドアール、
うん、
ね、こう鎌倉室町時代、ま
んじゅうなんか食べる？
今食べない、
配んないよね。昔卒業式とかにくれたのに、なんか最近全然くれないよね。
くれない ねなんか創立記念日とかでさ、まんじゅうもらったりしたよね。祝いの時
って必ず紅白まんじゅうとか赤飯とかってくれたんだけど、うん、全然最近ないよね。
もらわないですね、
まあ、いらないっちゃいらないんだけどね。
でかいんだよね、あれね。
でかいね、
うん、でも美味しいのはなんか好きなの
たまにね、あんこの美味しいやつはまあちょっと美味しいなと思うけど、
うちどこ好きだろう、うち あそこあの利休まんじゅう好き。
利休まんじゅうどんなの？
あのお伊勢さんに売ってる、
へ
え、藤波官房長官のまんじゅう屋さん、
藤波官房長官のまんじゅう屋なの
だったと思いますよ。
あそうですか、うん、
はい、 なんかあれなんか昭和っていうのもうまいって、なんかあんこのあの舌触りだよね大事なのね、
うん、
だからこしあんかな僕おまんじゅ
う
は、
うん
うん、はい、他にもねおまんじゅうあるんですけれども、
うん、
ごめんなさい時間がなくなっちゃったので続きは次回に紹介します、
は
い、いろいろちょっと食べ物を見ていきましょうね、
うん、
ではお便り紹介いたします。
手紙
はい、本名みたいなので、KY さん、
うん、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております、
うん、
さて492回表使いでお話しされていた相馬の焼き物ですが、
はい、
福島には代表的な焼き物の産地が2つあります、
うん、
JR 只見線会津本郷には会津本郷焼き、
うん、
JR 常磐線浪江近郊を中心とした大堀、大堀、大堀、相馬焼きです、うん、この2つはいずれも伝統的工芸品に指定されています。会津本郷焼きは会津藩が会津若松城の瓦を焼く目的で始まり、その後焼き物さん、その後焼き物の産地となりましたが、代表的なものはニシン漬けを作るニシン鉢です。
ニシン鉢、
故郷の群馬でもたまに見かけましたよ。相馬焼きは相馬藩の特産として栄え大いに発展しました、
うん、
特徴は二重に作られた二重、二重に作られた今でいう冷めにくい構造を持っていて技術も高いものです。
魔法瓶みたいな、
ね、なるほどね、うん、東北で時期焼き物の時期ね、うん、を発見したのはすごいことです。半お抱えの産業だったのでしょうね。全国の焼き物の産地をたどるのもとても面白いです。だいたいこれね、古用あと古い
鎌型古いです、ね、
うん、や、古墳は同じようなところであったりしますし、焼き物はだいたい藩のお抱えのお庭焼きになって発展しますから、城跡も近くにあったりします。ついつい焼き物の話題に反応してしまいましたといただきました、うん、ちょっと画像もね、参考の画像も送っていただいたんですけども、
はい、
会津本郷焼きはなんかこれ四角い、
これがニシン鉢ってやつですね。
これに何、うん、ニシンをつけるのような、
なんだっけ、磨きニシンあるじゃん、
はい、
あれをちょっと醤油のタレとあの山椒の葉っぱでね、はい、つけてニシン漬けて、うん、アイスとかでよく食べますね。
へえ、うん、で相馬焼きは二重構造っていうのもね、写真
断面がね、はい、あるから分かりやすい
って、
すごいね、
こんなの、こんなのよく分かったもんですね。
割れるのかしらね、こう膨張して、
うん、それが技術、相馬藩のすごいとこなんですよ。
割れそうだもんだけど
ね。はい、最近、ああ、信楽焼きは買ったわ。
信楽焼きは買った、タヌキ、
いや、あ、タヌキも買ったけど、
タヌキも買った、
うん、1000円ぐらいの、あと、ほら焼酎をお湯割りで飲むグラス買いました。
あ、はい、よく売ってますな。
さて続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
皆さん、おもれきの皆様、いつも楽しく拝聴しています。今村翔吾さんが書いた西王の盾を読みました。
うん、
メインの舞台は大津城の戦いです。大津城の戦いは京極高津が籠城した大津城を西軍が攻めたもので、関ヶ原の戦いの前哨戦と位置づけられているそうです、
うん、
西軍の中に立花宗重がいます、
はい、
立花宗重は豊臣秀吉が東の本多忠勝、うん、西の立花宗重とか天下無双と評したほどの武将で、関ヶ原の戦いで西軍についたため戦後改易されますが、後に給料を回復した唯一の武将です、
うん、
大河ドラマの主人公にいかがでしょうか。 ちょっとマイナーですが武勇に優れ内政において民から慕われて文化にも通じていた火の打ち所がない武将で波乱万丈の生涯はドラマ向きです。ちなみに俳優は斉藤匠さんがいいと思いますということですね。
はい、
大津城の戦い、
うん、
京国高次さんと浅井さん姉妹の次女のお初さんがいたところですね。今回の家康では描かれなさそうですね。
そう？
描かれるかしら。
そりゃ行くんじゃない。
あ、本当。ちなみに浅井さん姉妹はまだ配役が発表されておりません。
子供も出てないんだっけ。
幼少期は出てますけど、子役は出てますけど、
うん、
ちょっと収録日的には最近豊臣ファミリーが、豊臣家と真田家が、
そうですね、
配役が発表されて、
そうだ、あの人でしたね、真田昌幸、佐藤浩市か。
そうですね、お父ちゃんね。うん、前は草刈正雄だったところですね。あの、ネネは涌井絵美だって。
あ、ネネか。
うん。北の万所、涌井絵美
だ。大万所が誰だった
っけ。高畑敦子さん。
ああ、先生、高畑敦子ね。はいはい。
ちょっとネネはいい人選だなって思いました。ネネっぽいよね。ちょっと八千草薫に通じる、なんか優しい。
旦那があれだしな、でも。
うん。だからいいんじゃないですかね。ね。だ今度ラスボスは北の万所でしょ。この家康の大河ドラマは。
そうなの。
え、だって
淀君じゃないの。
だ、あ、そうそうそう、よ、ちゃちゃちゃちゃがラスボスだよね。
北の万所じゃない
でしょ。ごめんなさいごめんなさい。淀、うん、誰がやるんだろうね。
ああね、
うん、うちネットの記事見てああいいかもって思ったのは北川景子。
ああ北川は結構出たんじゃん。
だからお市の方でやってるから生き写しじゃん。
娘ってこと。
うん、あの市の生き写しで。
あネットでなんか見たな。
それはちょっとありかなってちょっと思いましたかね。
なるほどね。はいはいはいはいはい。
まあこうやってね妄想を膨らますのもね大河のね楽しいところですね。
うん、
ね紫式部の方もちょっといろいろと配役にちょっとごたごたとって大変、
ま、例によって
そうですけれどね、
いろいろ前から始まってますな、
ね、俳優さんも大変なご商売なんだなと
、はい、そういう問題
いやそうでしょ、しんどいから ああいう方に行っちゃうんだ
と。みんなしんどいよな、
うん、だけどいやあるじゃない。だどそれがいいとは思わないけど、うんうん、結構気に入ってたんだけどな、あの子。
ああそうですか、
うん、はい、残念ですね、
うん、
はい、お便りありがとうございました、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
おもれきグッズ販売しております、はい、好評をいただいております。おもれき、500回記念冊子も
はい
はい、あのたくさん売れて、
いやまだまだありますけど ね、本当にたくさんご注文いただいて、
あの最初はあんまり反応少なかったんで、
あうわ、まあ、まあ地味に
失敗したかなってちょっと思ったんですけど、
ご注文ありますね、
ずっとコンスタントに注文いただいておりまして、
うん、はい、ありがたいです。
もうすぐそろそろ在庫少なくなるよって言わなきゃいけなくなってくるかなっていうぐらいにね
まだ大丈夫です、
もうちょっと大丈夫ですけど もね、
はい、
あの以前も言いましたがファンは大体基本3冊ね、
うん、
こう自分で読むよ、保存よ、普及よとね、買っていただけたらなと思っております、
うん、
はい、半分冗談で言っておりますからね。
そうですね、
はい、 はい、
ね、未だいないよね、買った人は3冊。
あ、いらっしゃいませんが、あの 複数冊を買われた方、ね、2冊ぐらいはね、いらっしゃいましたけどね、はい、うん、はい、遠いリスナーお友達にもお中元お歳暮でプレゼントにいかがでしょうか。
そうですね、はい、個別発送も受けたまわりますので、はい、
恥ずかしくなってくる、はいはい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。